セクション8のお時間でございます。
はい、お時間です。
ねえ、川崎さん。
はい。
私が渡辺ですよ。
私が川崎でございます。はい。
新しい自己紹介だろ？なんか、今日はさ、はい、まあ今ね、午後4時半の収録なんですけども、川崎さんの頭がね、はい、あまり働いてないんじゃないかと思ってね。
いやちょっとね、うん、今ね、昼寝した直後でね、寝起きなんですよね。
裁判に勝ったからってちょっと優雅に過ごしすぎてんじゃないですか？
いや、本当はほら、うん、3時からだったじゃん。
うん、
待機の時間がちょっと暇でさ、ちょっとこう、今日は暖かくて、ポカポカした陽気にさ、ちょっと俺もう勝てなくて、
申し訳ない。裁判
も終わったことだから。
申し訳ないですね。南国だから暖かい、東京は寒い中ちょっと、働いておりましたらついつい時間が押してしまいましたっていうことで。申し訳ないです。いえいえ、
もうこっちはほらもう優雅にさ裁判終わったから、うん、優雅な時間を堪能させていただきまして、
今回のテーマ発表します。
はい。
そんな優雅な川崎さんが、
はい、
一体どんな行動をするのかって、俺はもうちょっと嫌いな人たちがいるんで、今日のテーマはですね、自粛警察を論破してやりたいというテーマでございます。
はいはいはい。
あんたは自粛警察でしょ。
なんでだよ。いや、ついにある存在だよ、俺、自粛警察と。なんでだよ。
いや、逆だったんだ。
ついつい。
いや、俺がね、自粛警察どうかなって思ってるから、だからきっと数は自粛警察なんじゃないのかなって、そう思ったんだけど、はい、意外に一致しないんだね。あ、そう、なんていうの、まあ、意外に180度違うわけじゃないんだね、それね。
だってさ、いや、前も言ったじゃん、自粛なんてしたくないって。
いやいや、だけどさ、ここまで来たらさ、とか言うかなと思ったんだけど。
だって、自粛だよ。
うん。
自粛はあれだよ。自分の判断でやるんだよ。
うん、
他人にどうかされてするもんじゃないんだよ。
いや、あとね、もう一つ。あんた、三重県の人でしょ？
はい。
三重県の人はここでも何回も取り上げてますけど、コロナにかかった人にどんなことが起きたんですか？はい、ちょっと言ってあげてくださいよ、三重県の人の口から。
まあ、コロナにかかった人の家に、
うん、
落書きしたり石投げたりっていう、そのなんて言うんだろう、自粛警察とも違うけど、なんか多分なんだろう、もうただのあれだよね。
ねえ、長嶋一茂の家に S 三脇子がやったことみたいなことが起きてるわけでしょ。
懐かしいね。
バカ息子とか書いちゃったように、なんかバカコロナとか書いた人がいるのかな、よく分かんないけど、
なんかね、その書いた文字までは分からないけど、なんせいた、その落書きとか、
うん、
石投げたりとかっていうのは、
うん、ちょっと蒸気を逸してるなと思って、
うん、あれは自粛警察とはちょっと違う、また警察じゃない。
何警察？
なんだろう、もう、なんだろう、もう頭おかしい警察しか言いようがないと思うけど。
まあね、これをね、三重県というところでくくるのは失礼な話で、たまたまそういうやつがいたってだけなのかもしれないけどさ、
なんかね、その報道が出てから、うん、なんか実は他県にもそういう事例があるみたいのは出てさ、
うん、
たまたま三重県が一番最初に全国のニュースに載っちゃっただけ
か、そういう可能性があるんだ。
うん、なんかさすがに報道しなかったみたい、よそのところは。
まあまあ、ちょっとくだらないといえばくだらないからね。
くだらないっちゃくだらないし、ひどすぎるっちゃひどすぎるからっていうのが。前後であったらしいよ。
へえ、なんかびっくりした。なんか何らかの忍法とかとかかと思っちゃったよ。三重県だけに。
どういう意味？
なんか忍法なんとかとか言って、なんかこう家に石を投げるとか、そんな術があるの？
いや、それはね、忍者関係ないから誰だってできるしですね。
なんか家を通りかかった時にコロナに感染しないように、なんか忍法隠れ
身の、あのさ、伊賀の忍者ってイメージ的にさ、悪役じゃん、うん、なんか、
うんうんうん、
いや、こっちとしてはさ、いやって、そんな忍者はスパイだから、うん、どっちに転んだってさ、立場が変われば悪人だからさ、
うんうん、
そんななんか汚れキャラ、汚れ仕事をね、伊賀の忍者にね、
うん、
なんか全部任されても困るっちゃ困るんだけど。
あとさ、なんかもう一つね、忍者っぽいなんかこう暴れ者がいたんですよ。
それ分かんない、なんだっけ。
あれ、コロナでさ、これだけ言われてんのに、はい、自粛警察の中にその忍者的な人がいたと思うんだけど、砂場、はい、子供が遊ぶ砂場に子供が集まってるのが嫌だからって言って、そこにカッターの刃とか置いてたやつがいたらしいんだよ。
ああ、はいはい、はい、
ちょっとまきびしっぽいよね。
巻きびしはあの逃げるときに巻くやつじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
どう子供にやったらそれただでさもうそれ犯罪だからそれ子供に対するそれ何そなんかの犯罪だからそれ。
そうそうでも本当テロリストみたいなもんだよ。いやいや恐ろしいなと思ってさ。いやこういう人の心理ってのは一体さ何なのかなと思ってさ。我々はセクション8を通じて、うん、よくそういうさなんかこうマウンティング心がある人の心理を分析するトークをしてるじゃない。
はいはい。
だから今回はその自粛警察という人たちは一体どういう人であるのかっていうのをセクション8の我々なりの分析をねこう出していきたいんですけども、川崎さんはさ、
はい、
自粛警察の人はどうしてあんなにさなんていうの他人に攻撃するみたいなさ場合によってはさ例えばさねその砂場にカッターとかさそんなので例えば砂場って汚くて破傷風とかそういうのもあるかもしれないところでさコロナで死なないかもしれないけど別のもので死んじゃうかもしれないじゃん子供がそれだけ危険なことやってるわけじゃん。うん、こういう人はさ、何を考えてんの？ただの怒りなの？何なのこれは。
そんなん、俺に求めないでよ。分かる
わけじゃん。分析、分析、分析。仮説でいいから。考えていこうよ、そういう。
仮説、いや、そこまで考えてないと思うよ。例えば。
なんかさ、
その、
うん、
いや、砂場もさ、何年も結構前にさ猫の糞とかさ、
うん、
なんか野生の動物の糞尿でさ病気にかかるから砂場をなくそうみたいな話あったの覚えてる？あったじゃん。
あったね。
でさそういう普通さ多分みんなそういうのなんとなく覚えてるわけよ、
うん、
でいざさ自分がさ砂場にさ、
うん、
カッターの刃を巻こうとするじゃん。さすがに俺もさなんかそのもし俺が巻くならね、
うん、
俺巻いた瞬間に気づくと思うのよ。はってはこんな事件があったぞそういえば昔って。
あ
そしたらさなんかね寸前のところでとどまれるってとどまれるラストチャンスじゃん。そう多分
ちょっと分かんなくなっちゃった。どういうこと？
連想としたらさなんかノリでさ、うん、なんか怒りに任せてさ砂場に行ってはカッター巻いたとしてもさ、
うん、
前なんかそのねちゃんとした年取ってるさ、
うん
大人、
うん、
まあ、成人してる人だったらさ、
うん、
なんか後々気づくわけよ、
うん、
なんか気づかない？わかんない？気づかない？気づかないからやるんだろうけどわかんねえよこれ。これなん分析できないよ。わかんないよ。
いやねちょっとね私はねいろいろ分析してきたんですよ。
はい。
いや例えばこれがね生物科学的な進化だとかいう説もあったりとかさ。
対価の間違いじゃない？進化じゃなくて。
まあ進化対価何をもって進化対価っていうのはあれじゃん、こう要するに変化だね。
うん。
やっぱりこの村八分にするっていうことで統治してきた歴史が日本人にはあるから、そのみんなの空気を乱す人たちをいかに攻撃するかみたいなのが DNA に刷り込まれているんじゃないかみたいなことを発表してるツイッターで人気な人とかいたんだけど、でもそれはそれでどうなのかなと思うんだよね。
急にうさんくさい情報源になってきたじゃん。それ何それ？
都市伝説みたいな話。日本人はあのやっぱりなんていうのこの島国でやっぱ和を乱す人がいるっていうと災害時とかそういうところに助かる確率が落ちるから、必ず和を乱す人を爪弾きにするっていう習慣を数千年やってきたから、日本人は空気を読めみたいな、読まない人はぶっ潰すみたいなものがもう体に染みついているんだみたいなことを言ってるツイッターがいたんですよ、有名な。
それはもうちょっとお言葉ですけど、うん、私の体にはそんなの染みついてないんですけど。
でもさ、割とでもカズもさ、なんか自分の気に食わない人をねじ伏せるみたいなところはあるじゃん。どちらかっていうと。
武力を持ってねじ伏せたりはしないよ。意見は言うよ。
うんうんうん、
その意見言うのは、気に入らない人間だってさ、別に俺の気に入らないことを全然、うん、それは言っていいよ、全然。
いや、でもさ、あれでしょ？
別に。
例えだけど、あんまりカズのことをブロックするような、ねえ、まあ、ポッドキャスト界隈の人が、たまたまカズノを知ってる砂場でよく遊んでたら、どうします？
たまたま俺の知ってる砂場で遊んでたら、多分いい歳、それにお子さんと一緒に遊んでる。
いやいや、大人だけど、すっごい砂場で遊んでて変わった人だなと思ったらどうする？
いや、俺も絶対に声かけない。見て見ぬふりする。怖いから。
見て見るふりして、肩を巻いておくんでしょ？
いや、巻かない、巻かない。もう見なかったことにして、多分誰にも言わないと思うよ。りょうたにも言わないと思う。怖すぎて言わない。そんなの怖いじゃん。
そうか。なんかね、名前は出しませんけど、そんな、いろんなおじさんとかおばさんとか、こう、なんか、お城とか作っちゃったりとかして、ポッドキャストのお城なんか毎週のように作ってたりとかして。 あ、そうか。
あの砂浜でさ、
うん、
そういうの作ってる人だったらさ、
うん、
なんか面白そうな作ってたら話しかけるけど公園の砂場でしょで一人でしょ、うん、いい大人でしょ、
うん、
絶対に話しかけない。そんなん怖いもんだってやだやだ怖い怖い。そんなの。
そっか。まあまあまあまあ、それぐらい買ったぐらい数行くかなと思ったんだけど、行かない
ってこと？行かねえよ。行かない。多分さ、ね、その自粛警察もいろいろあるじゃん、うん。通報するとかさ、店に張り紙貼るとかさ、
うんうん、
なんかいろんなのがあると思うんだけど、その自粛警察の中でも、カッターを巻くっていうのは相当な過激派だよ。ごくごく一部しかいないと思うよ。
多分だってそれ、特定されれば逮捕されるレベルだもんね。
そう、多分だってね、特定ね、自慢もできないしね、自粛来たぞ。
あ、出た出た、
一瞬カウントだしね。
出た、カズの自慢するしないっていう話。
だっていや、ある種のさ、自己嫌悪じゃん。あ、自己嫌悪じゃねえわ、だっけ、自己表現じゃん。ああいうことやるっていうのはさ、
まあまあね、パフォーマンスしたからさ、単純にさ、別に人に知ってもらいたいじゃなくてさ、あの、本当に公園で遊んでもらいたくないっていうだけだったらさ、人には言わないけど、それをきっかけに公園で人が減ったら、あ、まあよかったってことになるかもしんないよね。
そこまでは考えてないと思うよ。だって、公園で、だってさ、冷静に考えたらさ、公園で人を公園に人を来させなくするのが目的だったら、
うん、
その、だってそのカッターが気づかれないとさ、人って来ちゃうじゃん。だから間接的に自分の目標が達成されるときは何かしらな、まあ、報道なり噂が出ないとその目的が達成されないから、
うん、
絶対にあれだよ多分あれ自己表現の一種だよ。それが成立しないとその砂場に公園に人が来てほしくないっていうのが達成されないから、あれが2つ自分の気持ちいいとこ2つのポイント抑えなきゃ。
え、それってさ、あの自己表現の一つってことは横文字にしたらアートってこと？
自己表現の横文字をアートっていうのは暴言だけど、
うん、
下手したらその人がアートだって思ってる可能性は俺あると思うよ、うん、ああいうパフォーマンスだって、パフォーミングアーツの一つだって。
多分アートって危険だね、なんか法律で禁止した方がいいんじゃないの？
だから別にそのもし犯人がこれはアートの一環だって言ったとしても、
うん、
そんな驚かないかな。
マジで？
いや、って自分がその行為を正当化するんだったらさ、うん、あれは一種のパフォーマンスでアートの一種だっていう、んだったら、まあまあ、いけるかなとは思うけど。
なんかあれだよね、砂場のところにさ、砂場にカッターの絵が落ちているみたいな、そういうイラストをこう、やるとか、そういうんだったらまあ、なんかアートかなと思うけど、その行為は単なる犯罪行為みたいな。そうか、俺もまだまだあれだな、人生経験が甘かったな。カズみたいな。
バンクシーだってさ、冷静に考えたらさ、うん、勝手な人のとこに落書きしてんだからって犯罪じゃん。
そうね。
多分あれの延長線だよ。
あ、じゃあ場合によってはバンクシーがやってる可能性もあるね。
バンクシーはやらない。やるんだったらもっとうまいことやるから。それ。
本当？
いや、もっとうまいことやるでしょ、そんなの。
何、俺の考えが甘い？バンクシーが、こういう、なんか風船の絵
とか。いや、犯人バンクシー説は考え甘すぎるし、なんかその、バンクシー知らないでしょあなたって
思う。いや、知ってるよ、あのなんかちっちゃい子が風船持った絵とか描く人でしょ。
別にそれ以外も描くけど、あれが一番代表作だよね。
で、なんか小池百合子が落書き見てこれは価値があるとか言って、だけど本当は落書きなんだから消せとか言われたとかいう話知ってるけど。
そうそうそうそう、それそれそれ、それがバンクシー
でしょ。いかにもやりそうじゃんそんなの。
やんねえよ、カッターは巻かないよバンクシーは。
え、じゃあなんかさっきのほら三重県の落書きした人っていうのはバンクシーの可能性あるよね。
落書き、でも結局どういう落書きなのかまだ分からない、ね、うん、さすがにあのもろもろあるから。
もしかしたら、もしかしたらちっちゃい女の子風船持ってるかもしれないってことでしょ。
いや、それだったら報道されると思うよ。なんかいや、もうよっぽどひどいこと書いてあったんでしょ。
三重県だからなんかちっちゃい女の子が風船の代わりに手ごね寿司とか持ってるとかさ。
手ごね寿司あれだからね、あの、ま、あって勘違いしたけど、あの丼だからね、丼に入ってるからね。
あ、丼に入ってんの？丸くないの俺。なんか俺柿の葉寿司的なイメージを持ってたんだけど。
違うよ、それは柿の葉寿司だよ。
あ、そうかそうか。じゃあ我々の、僕らの推理を外れの可能性があるってこと？
おう、手ごね寿司をなんか手で持てる寿司だと思ってる人間が考えることはかなりの確率で外れてると思う、うん、
自粛警察本当にやべえやつバンクシー説っていうセクション8から発信していこうと思ったけど、それは間違ってる可能性あるわけね。
後々バンクシーに、
うん、
模倣した自粛警察は出てくると思うけど、
うん、
その自粛警察の行動原理自体がバンクシーだっていうのは、うん、ちょっと無理があると思うわ。
ちょっと他にも検証してみましょうよ。例えば飲食店の開業とかそれに怒ってて、それをいちいち通報する人がいるわけでしょ、自治体とか。場合によって警察に通報する人がいるらしいじゃない。
はいはいはい、あ、いるらしいね。
それにちょっとバンクシーの匂いを感じる？
いや、感じねえよ。感じねえよ。お前、バンクシー知らねえだろ。
どの辺が感じないかちょっと説明してくれたら俺、バンクシー分かるような気がするんだけど、どの辺感じない？
どっちかっていうとさ、相田誠を感じるよ。その電話するとかっていうアート表現は。
相田誠？相田光雄じゃなくて、
うん、相田誠。あ、誠でしょ、あれ、名前。犬シリーズの絵とか知らない、
ま、あ、知らなかった。相田光雄みたいなしか知らなかった。これが人生なんだなとか言いながら、なんか自粛警察として連絡したのかと思っちゃう。
光雄って最後書く。
そうそう、 おにぎりとか食いながらさ。そういうわけじゃなかったのね。
相田だっけ、相田だっけ、
相田誠、
相田誠。
ちょっと見てみましょうか。相田誠と。あ、電波が悪いですね。
なんか代表作がね、犬シリーズっつってね、この人、手足切断された女の子の絵を連作でずっと描いてる人なの。
なんかやばいね。
そうそうそう。で、初期の作品で、いたずら電話をかけるっていう映像作品がある、
うん、うん。それを作品って言っちゃうわけ？いや、絶対アーティストって頭おかしいよ。
いや、俺もちょっと、どうかと思うけど。
それを、それを何、作品とかアートだとか言ってるわけ？
ねえ、なんか知んないけどね、評価されてんのよ。
そしたらさっきの俺の言ったさ、バンクシーだとかさ、砂場にカッターだとかも大してやってること変わんないじゃん、そんなの。
だから、うん、それがあるから、一種のアート活動だって言ったの。だってこういうの多いのよ。
じゃあ、俺がさ、小学校の時にさ、初めて筆記体の英語を覚えた時、結構俺字が筆記体だと綺麗に書けることに気づいてさ、
うん、
友達のすっごい下手な美術の時間の絵があんのね。その、
何がある？
友達の描いた美術の時間に描いたすんごい下手な絵があるわけ。
はい。
そこに美術の先生が、うまく描けた子だけに筆記体でグッとって描くっていうのがあったんだけど、その友達の絵は下手すぎるから先生が描いてくれなくて、なんか白紙だったの。はい、だけど、なんか一生懸命頑張ったんだろうからって、その先生のサインにものすごく似せて俺がグッとって描いたことがあるのね。
はい、
そしたら、私書いたかしらって言って先生が巻き込んで、はい、書いてありますけど、みたいな感じで、でもその、点数がおかしいんですけどって言って、俺は最後まで、卒業まで言わなかったけど、なんかあれって言って揉めに揉めた事件があったんだけど、これはアートかしら。
そや、それはね、やった本人がアートだって言うんだったらアートだろうけど、俺に聞くってことは、俺それ多分ただのいたずらだと思う。
さっきのさ、いたずら電話なんかさ、いたずらっていうの名前がついちゃってじゃん、電話に。それでもアートなんでしょ？
いや、正確な名前はいたずら電話じゃないんだけど。
アートフォンとか言うわけ？
なんだったかな。
そっか。
ちょっとわかんねえな。昔一回見たことあるんだけど。
俺はもう小5にして、なんか小5か小6にして後に目覚めたかと思ったけど、そういうわけじゃない。
本人がアートだって言うんだったらアートなんじゃないの。それただいたずらでしょ、それ。何
先生がね、めちゃめちゃ困惑してたよ。あれって、あ、でもこれ私が書いた字だね、なんて先生が言って。あれとか言って。おかしいな、とか言って。んで、誰か書いたって言っても、あ、そんな綺麗には書けないわよね、みたいな。みたいな感じ。あ、先生が書いたみたいな感じで。なんか言えば言うほどこんなひどい絵にはサインしないみたいに聞こえてきてさ。なんか面白くて。もう俺も大爆笑しちゃったんだけど、なんでそんなにおかしいのって言ったら、だっておかしいじゃないですかって言ったけど、それはおかしいはずだよね、旗から聞いてて。理由知ってんだから俺。まあ事故だから言わせていただきますけど。ひどい？
で、その結局その絵の何、グッドはグッドのままって言ったの？
いや、忘れちゃったな。多分なんかグッドってことになったんじゃないかな。
成績上がったんだ。
多分さ、ほら、小学校の時ってさ、あれじゃん。その、誰かが成績上がると誰かが下がるみたいな、そういう成績の付け方じゃなかったね。
相対評価と絶対評価って。
うん、そうそうそう。
はいはいはい。
だから、必ずなんか、しかもね、俺らの時はなんかそういう、よくできました、もう少し頑張りましょうみたいな、そういうふわっとしたことが通知表に載るだけだった。1,2,3,4,5 とかつかないのよ。
あ、そうなんだ。うん、俺、あれだ、ABC だったよ、
確かに。あ、そんなのだっけ？もう俺もしかしたら記憶が錯綜してんのかもわかんないけど、確かそういう なんか3つぐらいの欄があって、そこに丸がついてるみたいな、競馬の予想みたいになってるだけな感じだった。だから、あれじゃないかな、その時は、その子、成績俺のおかげで良くなったんじゃないかな。
良かったじゃん。
これはあれだ、自粛警察と違って人の人生を良くしちゃってるね、なんて。これは誇るべきことかもしれないけど、ちょっとよくわかんなくなっちゃった
。いや、今のは自粛警察に自粛を求められる事案だと思う。余計なことするん
だ。あ、そうかそうか、吊るし上げられる事案か。
おう。
なんかね、もっといっぱい。い
や、それは俺自粛警察出たとしてもさ、俺はちょっと何とも言えんわ。うん、それ自粛警察ひどいねとは言えんわ。それ両太自業自得じゃねえかって思うけど。
俺あれなんだよ、この時にもっとこのなんていうのバレないグッドのさサインをいっぱい作りたかったんだけど、でもこれがこいつの仕業だっていう風にバレちゃったらなんかつまんないじゃん、うん、だからそれは人に俺はこんなにうまく書けるんだぜっていう、もう、まあ、数じゃないけど言いたくてしょうがなかったんだけど、これは黙っている方が俺は面白いはずだと思って、俺はずっと黙り続けて、人生で3回ぐらいしか話したことないけど、みんなえっていうね。
いや、それはそれでしょ。意味わかんないもんだって、その行動
は。いやいや、せっかく引き手覚えたからさ、なんか試してみたくてさ、結構うまく書けんだぜって言った時に、へえ、みたいな関心示してくんないからさ、先生と同じ字が書けるんだぜ、みたいな感じで。楽しくない？
他人を巻き込む意味がわかんない。自分のやつに書きゃいいのにと思うけど。
いやいや、だから自分で書いてさ、お前が書いたんじゃないかって言われたらさ、なんか足がついちゃいそうだからさ、絶対そんなことしなそうな女の子の下手な絵とかにさ、書いちゃった方が面白いじゃん。
え、それ分からんわ。
いや、俺みたいなやつのとこについたら、え、自分で書いたんじゃないのみたいなこと言われちゃうけどさ。分かるかなこの塩梅。
全然分かんない。それ、分かりたくもないんだけど。
分かりたくないって。もしやその反応、自粛警察だな、君。難しいなぁ。じゃあ、これは自粛警察に、でもさ、基本的にまあ、人間を二通りに分けるんであれば、多分俺が自粛警察になるのか、もしくは自粛警察に釣り、なんていうの、すごく怒られる側になるのかって言ったら、まあ、後者な感じするよね。
どう考えても後者でしょ。いや、俺たちは後者だよ。
いや、でも分かんない。数はちょっと正直分かんない。なんかちょっと、とは言っても、あれは許せないよって言いながら、割とそういうメインストリームの方で怒ってる可能性もないとも言えないと思うんだよ。違う？
今回のこのコロナ騒動ってこと？
いやいや、そうじゃないけど、世の中のルールに対して、例えば労働問題とかはどっちかっていうと、法律を厳密に守れっていうような方でしょ？立場的には。
いや、だって今回のコロナは法律じゃないもん、だって。
いや、だけど、空気。あ、そうか、法律原理主義者、あんた。そういうこと？
それだって一応法治国家に生まれ育ってるからね、法は一応守んなきゃ。
だから、自粛警察は、まあ、カズの好きな映画に例えるなら。
仮にさ、うん、その行動が制限されてるにしてもさ、
うん、
その、自粛警察、もうその人は自粛警察じゃないから、できることはさ、
うん、
公的な機関に通報しかやっちゃいけないと思うけどね。仮に、法で決まってたとしても。
うん。
張り紙したりとか、石投げたりとかは。
でも、例えばちょっとそういうのってどう思います？おかしくないですかって話しかけることは、別に法律違反じゃないんじゃないの？
法で決まってるんだったらね、それだって信号無視してる人いたら、それはまあ言う人はいるじゃん。無視してますよって、うん、その辺は言うんじゃないの？法で決まってるんだったら。でもその法で決まってることが俺が納得してるんだったらね。
まあね、例えば歩道を歩いてるの後ろからチャリンチャリンとか鳴らしてくるおばさんとかいるけどさ、あれも一応道路交通法違反でしょ。
あれってアウトじゃん、
うん、まあね、あと、まあ、いずれにせよ今言いたかったのは、こういう自粛警察を数的な映画に例えるとすんだら、まあ限りなくバットマンみたいな人かなと思ってるんだけど、それは正しい解釈？
自警団ってこと？
うん、
バットマンと自粛警察は違うと思うけど
な。だってそのね、コスチューム着てないもんね。
そこ？
自警団がみんなやってさ、なんかコウモリとかさ、自分の好きな、自分のトラウマのある動物の格好してきたらみんな面白くない？
いや、全然面白くなった。ただただ怖いよ。
自粛警察がさ、ある人はネズミ、ある人はコウモリ、ある人はヘビとかのコスチュームを着ながらこう、営業するな、みたいな感じでやってきたら、あ、そう、怖いね。
いや、それだったらまだ無言で張り紙 してもらった方が怖さは半減かな、うん、そんなん怖いじゃん、意味わかんないし。
まあだけど、まあちょっとずれてしまったけど、一応自粛警察の人たちっていうのはまあバットマンみたいな存在であるってことは確かなんじゃないの？違うの？
バットマンはそもそもあれ、あなたバットマン知ってる？
知ってるブルース・ウェインでしょ。
私正体じゃなくてさ、
うん、
バットマンがバットマンやってるのは、うん、そのゴッサムっていう治安が悪い土地に自分がいて、
うん、
で誰だか分からないやつに両親殺されて、
う
で司法とか国家権力側がちゃんとしないから自警団になって、
うん、
なおかつ自分がその恐怖の対象のコスチュームしてその犯罪やってる人に同じ恐怖を味わわせるっていうのが バットマンの行動じゃん。
いやそうだけど、それをかいつまんで言うと、要するに政府が頼りにならないから自分がこうなんていうの、率先して行動するっていうことじゃない。要は
それだったらまだヴィランの方が自粛警察に近いような気がするけどな。だってその理論で行くんだったらさ、ゴードンはさ、その自粛警察の側につくんだよ、うん、おかしくないそれ。
いやいやいやいや、たまたまあのゴードンはその街がカオスになりすぎてたから、もうバットマンの側につくしかないなっていうふうになったけど、小池百合子とかって割と自粛警察側についているというか、あの自粛、むしろ日本政府があんなに自粛、あのなんていうの、罰則もなく自粛を、
うん、
させてるのは自粛警察みたいな人がいるからっていう、いうところにちょっと頼ってるところもあると思うんだよね。あんな要請だけでみんなが、あ、ただの要請でしょって、みんなが無視するような世の中だったら、罰則とかつけると思う、海外みたいに。だけど日本には、まあ、うるさい人もいるし、必ず守ってくれますね、みたいな、そういう算段がある程度あるんじゃないの？
罰則つけないのは、あれ憲法の都合でしょ？
いやいや、とは言ったところでさ、例えばパチンコ屋を営業させないとか、そんなのはさ、パチンコ屋なんかそもそもさ、グレーゾーンで営業してるんだからさ、あとスナックとかさ、そういう店とかも風営法とかだって別に違反してるようなとこがあるんだから、名目上そういうところを使ってさ、なんか営業できないようにしちゃうとかは全然やろうと思えばできるわけじゃん。
やろうと思ってもできないんじゃないの？できるんだったらとっくの昔に潰れてんじゃん。
いやいや、そうだけど、それは黙認されてるところがあるじゃない。例えば風俗店とか
あれよ、
そういうところもそうだけど、うん、全部グレーゾーンでさ、なんかこうなんか許されてるけど厳密には法律違反でしょ。
うん、
だからそういうのを使おうと思えば、
だからじゃあその何 ふんわりとした空気感っていうのがさ、
うん、
あとどこの国もあるんだろうけど、特に日本が強いような気がしてさ。
そうだから、その中にあの特定のあのバットマンみたいに活躍するような自警団はいないけど、なんか日本にはそういう自警団みたいな人も現れてくれるだろうし、なんか国がある意味誰がゴードンというような目立つ人もそっち側にもいないけど、まあバットマン的なことが起きてるんじゃないのかなっていう考察はあながち間違いじゃないような気もするんだけど。
いや俺は間違ってる。バットマンはさ、何らかんらでさ、その絶対的な敵がいるじゃん。ジョーカーとかトゥーフェイスとかさ、ペンギンとか。
だからそれはさ、それはただの、
そのじゃあ、ね、そのジョーカー、ペンギン、トゥーフェイスって誰よって話
だから、メタファーの話であって、そういうコロナを気にしないで遊ぶ人たちがそういう人なんじゃないの？その、あの、やつらにとってはそれぐらいの敵なんじゃないの？
あ、何？自粛警察側にとってバットマンだっつってんの？それを観察する立場としてバットマンって言ってるんじゃなくて、やってる側の立場で俺たちはバットマンだっていう。
だから自粛警察の人たちはバットマンであり、そのコロナの影響、
じゃあそれをどっちの側に立ってるかさ。自粛警察側の側に立って俺たちはバットマンって言ってるのか、
うん、
それを見てる今の渡辺亮太として自粛警察はバットマンだって言ってるのか、それによって結構変わるじゃん。
ああ、ちょっと俯瞰的に見てる立場。
あ、俯瞰ね。はいはいはい、うん、俯瞰だったらなおのことさ、じゃあバット、あの、ジョーカー誰だよって話になるじゃん。
あ、だからその、
コロナウイルスってことなの？
コロナを気にせず、蔓延を気にせず遊んでる人たちがジョーカーみたいな存在に、自粛警察の人には見えてるんじゃないのっていう話を。
遊んでなくない？だって、合法的に営業してるんだよ、お店とかは。
え、そうそうそう。だけど、それは合法的に営業してるんだけど、一応自粛という名目がついてるし、それを守らないし、人に感染させるリスクを持って行動するってことが、自粛警察の人にはすごく凶悪な行動に見えているんではなくてって。
結局やっぱりさ、その、うん、ハンセン病とかとね、うん、ハンセン病の差別もあったし、それこそ四大公害の差別もあったし、原爆の差別もあったし、最近だとあれか、エイズか、
うん、
何もね、日本って変わってないんだなっていうのがひしひしと伝わるよね。
うん、
まあ、エイズの時はギリギリ、生まれてるからいろいろ覚えてるけど、まさかね、歴史の教科書で見てたことからに近いものがね、令和に入ってね、いざ
自分
の目の前で起こるなんてね、なかなかあれだね。
ほら、同じ人間だけで生きてるんだったらいろいろ学びがあるかもしれないけど、みんな死んで世代が入れ替わってとかあるから、それなりのノウハウが継承されたりとかしないと、なんかね、未来に生まれた人だけ急にしっかりするってわけじゃないだろうから、人間が進歩する
スピードは、いやいやいや、なんだかんだで結構な人数が生き残ってるよ。
いやいや、
ハンセン病の差別とか
さ、もちろんそうだよ。
エイズだって大半がそうじゃん。
だけどそれをさ、生かしてさ、だからって次の世代が、ああそこはって言って、なんかプログラミングを書き換えるように、そこだけパリッとはそうはいかないでしょ、そのスピード感では。
一応義務教育ってものがあってね、世の中。
いや、そうだけど、全員教育受けたところでさ、そんなパリッとは変わんないだろう、人間。
いや、パリッとは変わってるけど、たまったもんじゃないよ、こっちは。
例えば、ほら、人権とかそんな意識とかだって、ようやく4、500年かけて、ようやく黒人のところが平等になったりとかいろいろあって。だけど、最初にみんな人間は平等ですって言い出した時のイエス・キリストとかのあたりはさ、黒人とかの差別とか想定してないけど、みんな、ね、みんな平等ですとは一応言ったものの、本当に平等っぽくなったのがもう20世紀に入ってからぐらいで、それでもまだ差別みたいな、今も残るみたいな感じで、それ2000年ぐらい用意してるわけだから、最初の概念からすると、やっぱり人間の、ねえ、人間はそう簡単のな、ああ、そうなんだのスピードでは、なかなかうまくいかないんじゃないの？
うまくいってもらわないと困るっていう前提に立たないと、
なんだって
。
いやそうだよ。うまくいかなきゃ困るけど、でもそれはほら、現実的に時間がかかるから、いい方向には進んでるけど、そんな半年、1年、20年、30年では、そう、集団の文化っていうのは変わんないんじゃないのかなっていうかさ。
いや、その、違う国で起こったことに対して、その差別に対して、例えばさ、その、エイズっていうのがさ、
うん、
ね、日本には全くなくて、要するにどっかの遠い国の出来事で、うん、どっかの遠い自分と人種の違う、言葉の違う人たちがワーキャー差別し合ってんなっていう認識だったらさ、わ、
うん、
かるの。でもね、思いっきり日本だってあったし、
いや
今だってあるし、
そうだけど、別に日常生活でエイズ患者にどれだけなんていうの関心を持ってる人が世の中にいるのかっていうと、それはね、大きな声で言わないかもしれないけど、人生でエイズ患者の差別について真剣に考えたことがある人ってのはどれぐらいいるかっていうと、自分の家族とか知り合いとかにそういう人がいたりしない限りはそんなにはいないんじゃない？
そんなにはいないにしても、
うん、
いやでも見ない、見聞きしない。
だからそれ、いやでも見聞きしたけど、それをそこまでちゃんと自分の身にできてる人っていうのがどれだけいるのかっていうと疑問だね。俺はちょっと数はいつも思うんだけど、俺に比べてすごく人間の可能性をさ、すごく感じているけどさ。
可能性感じなきゃ映画なんてやってらんねえよ。見ないよ、そんなの。
まあ、そうだけど、俺も感じてるけど、なんかもう少しゆっくりな感じがするっていうか、そんなにシャキンとはいかないんじゃないのっていう。
いや、それはゆっくりじゃないとダメだと思うけど、うん、かといってゆっくりじゃなきゃダメだと思ったら何もやんないじゃん。
いや、ダメと言わないよ。だけど、それは徐々に、早くなってきてもいいと思うけど、
その徐々に変えていくのもさ、うん、もうなんかもっとワーキャー言ってる人がいっぱいいてさ、
うん、
それこそ人生すべてかけてさ、
うん、
そういう人権問題、差別問題に取り組んでる人が今だっているし、過去もいたし、うん、そういう人たちが何百年って一生懸命やってちょっとずつ変わるのよ。だからそれなのに、みんながみんなのんびり構えてたら変わるもんもさ、もっと何百年で変わるもんが何千年何万年ってなっちゃうじゃん。
そうそう、だけどとは言ったってそこでいけないっていうふうに大声を上げようが何しようが、やっぱ限界みたいなものがあって、なんかそう、なんでだろうなって言うけど、そこを言ったところでまあそうは変わんないでしょっていう感じがしちゃうね。特に人口もこれだけ増えていて、ご教育しなきゃいけない人もいっぱいいて、とか言うとさ、そのノウハウを継承するっていうのも、ただ義務教育に入れましたったらみんなできますみたいな、そういうわけいかないじゃん。例えば今は、日本だったら識字率ってまだまだすごく相当高いけど、アメリカとかだとまだまだ識字率ってなんか日本の比じゃないぐらい、低かったりとかするらしいんだよ。
70何パーだっけ、うん、アメリカは。
そんなこともあるぐらいだと、字すらね、まだそんな99とかにいかないっていう世の中だと、そういうさ、ことっていうのは、まあ、難しいんじゃなくてっていう感じはするけどな、俺はね。
いやいや、自粛警察の話だったら日本じゃん。まあ、海外にもいるんだろうけど。
いや、それも、
今俺たちの喋ってる、
それも同じようなことで、そういうような、そういうわけのわかんないような行動する人っていうのも、まあ、一定数、出てしまったところがあって、それはこれから先少なくなるという方向に行くのかもしれないけど、そんなエイズとかの話もあったらなんでだろうねって言っても、まあそれはしょうがないんじゃないのかなっていう感じはちょっとするよね。
いや、しょうがないで済まさないよ、そんなの。許さねえから
な。いやいや、許さないって言ったところで、許さないって言ったところでどうなるのって感じもするっていうかさ。
いや、だから自粛警察はクソだってとりあえず言い続けるしかない。いや、
だからそういうふうに言ったところで、じゃあまあ再来週にはみんな心改めるってことはなくて、それがなんとなくいい方向に世の中が変わっていくっていうスピード感にはしかならないんじゃない？
だから何を思ってさ、リョータはいつもさ、希望的観測を持って世の中は良くなっていくと思ってんの？
世の中が良くなっていくって、それはあれじゃん。その試行錯誤があって、必ずいい方向に、いい方向っていうか、まあ便利だ、楽な方向、方向には絶対ずれていくように世の中できてるじゃん。
楽な方向っていうのはどういう方向って、
例えば火を使いましたって言ったら、火は危険かもしれないけど便利ですって言ったら、なんだかんだで火を使う人が増えて、じゃあその火までできたって言ったら、うん、じゃあ今度は調理器具とかそういうものを使う人が増えてって言って、そういうふうには、そういうテクノロジーとかそういう生きやすいって人間が楽な方向にはシフトしていくようにできてんじゃないの、世の中は。
そのいやそれは何、その神の見えざる手的なものがあって勝手にいい方になって、
まあまあそういうこと、そういうことね。だから資本主義じゃないけど必ず技術は発展していくじゃないけど、
いやでもこの例えば火だったらさ、うん、昔の人たちがさウホウホ言いながらさ一生懸命さ、うん、火を起こした人たちがいたわけよ、絶
対に。ウホウホって何
あれ知らない、ウホウホって。
当時話されてた言語の一つっていうふうに解釈しとこうかな。
当時、そうそうそう、新人あたりの人たちが喋ってたけど一生懸命やってたわけよ、
うん、
でだからみんながみんな一生懸命火を起こすぞとは思わないわけじゃん、
うん、
どっかのちょ当時からしたらちょっと頭のおかしいやつがさ、
うん、
火がなんかこれいけるかもしれないっていうが出てきてさ、一生懸命どうしたら火が起こるんだろうっていうのは多分やってたわけ
だ
よ。
まあまあまあまあ、あれでね、今はもう今だから俺らはセクション8をやってるけど、当時だったら毎週火を起こしてたかもしれない俺らね。
そう、毎週赤くて熱いやつは何だろうっていうのを話し合って、あれをやってみようみたいなこと
だもん。カズが毎週熱い、熱い、ツーツーとか言ってたのかもしれないよね。
そうそう、熱い、これ熱いこれなんか使えるかもしれないみたいなのを、多分当時の俺たちはやってたと思うから、
ね。あともう少し摩擦すると炎っていうのが出るらしいよと俺も聞いたんで、横で。もうちょっと増した方がいいんじゃないって、なんかそういうこと言って、だったらお前もやれよって怒られてんだろうね
いやこれしんどいんだよ一人でやるなんてだそういう熱心な一部の熱心な人たちが、うん、いや頑張ってるから、うん、世の中はなんとなくいい風になってるんであって、あ、
はいはい、
それはね、その大半の人は失敗するだろうよ多分、
うんうん、
けどごく一部の運のいいやつか、ごく一部の天才がそれをその何知識、うん、財産、それとも人類のいい方向っていうのに持っていける人たちがどっかで出てくる
から、あ、分かった分かった、俺は
結果としてはなんとなく良くなっている風に見えるだけで、
カズの言ってること分かった、カズはその積極的な人間であろうとしてるってことね、どちらかというと
積極的な人間が世の中をなんとなくいい方向に動かしてると思ってる。
で自分自身もその積極的な人間であろうという意思があるんじゃない。
どっち選ぶかっつったら、のんびり悠長に構えるよりもなんか一生懸命火を起こした方が人生楽しそうだから、
俺は多分積極的な方向の人間じゃなくて、それをどっか俯瞰的に見て、多分引っ張ってくれる人がこういうスピード感で引っ張ってくれるから、じゃあ俺はそれを踏まえて何しようかなみたいな、そういうそういうポジションにいるのかもしれないね。だからちょっと話が、ね、話が噛み合わないっていう
か、数があいつは火を作ろうとしてるから、うん、俺は肉でそれを焼いてみようかなって思って
る。そうそうそう、だから火を起こしてる人があんだけ頑張ってて、多分普通の人は全然まだ火が怖いって言ってるから、あのカズみたいな人に火を作ってもらって肉を焼いて販売すれば、多分なんか肉怖がってる人、あの火を怖がってる人も焼いた肉は好きだろうから商売成り立つなみたいな、そういうさ、なんかそういうところを見てるのかもしれない。だからまあスピード感なんか甘いよみたいな、そんなもんですよ世の中のスピード感は、とちょっと俯瞰的に言ってんのかもしれないね。なんか理解した、ようやく俺たちの差を。ちょっとそんな気しない。
まあ多分そうだろうね、うんうん、そのまあ肉が売れるかどうかは別として、
そうそう、だから
そのポジション的にはそんな感じでしょ。
世の中の、
ヨタが、
うん、世の中のムーブメントを作ろうとする数と、うん、はい、その世の中のムーブメントに乗ろうとする俺みたいな、そういうとこなんだろうね。だから
そう、ね、
セクション8の考え方でも、世の中のムーブメントを引っ張るためでもある形でセクション8をやりたいという数と、その情熱の、おそうなんだって、アリアダプタ的なものがあるんだったらそれに俺乗っかるわっていう俺みたいな、まさしくこの構図じゃない
そうね。
謎が解けたね、いろいろ長い間話して。
それでもなんだかんだでさ、うん、どの業種、うん、どのやつでもさ、その2人って必ずいるんじゃない、その
あれらしいね、なんか
創業時には。
テッドって知ってる？
どのテッド？
テッドじゃなかったっけ、あれ間違えちゃった、あのなんかよくスピーチとかしてるやつ。
ああ、はいはいはいはい、
テディベアの 本名とかじゃないよ
そっちかと思
った
はい、プレゼンテーションのやつ、はい、
テッドかなんかに、あの社会的ムーブメントを起こすにはみたいな、そういうプレゼンをやってる人がいたんだよ。
はい、
実はあれらしいよ、 最初に変な行動をする人も大切だけど、そこに2番目に乗る人がいるかどうかってことが大切らしいね。
ああ、はいはいはい。
最初に変なことをしてるなって人が、それで変なことだけで終わっちゃうんだって、そう、変な人だけだったら。だけどそこに、フォロワーが現れた瞬間に、それが一大ムーブメントになる確率が非常に高くなるんだってさ。
ああ、何？火起こす人、肉売る人みたいな感じ、
うん、
それが2番手ってこと？
そうそうそう、肉売るっていうか、そこに、なんていうの、一緒に火を起こすとかわかんないけど、最初の行動の、その次の、なんか実験してたのは、公園で変なダンスみたいのをこう、してる人がいるのよ。最初は、変な人がいるなみたいな感じでみんながこう見てるんだけど、
うん、
そこに、それを見た人が面白そうって感じで、そこに加わって自分もダンスをわーっと、その、始めるわけよ。うん、そうすると、うん、みんな来なよみたいな雰囲気になると、3番目の人もまた現れたりとかして、最終的にはその公園にいる人が結構なんかみんな楽しく、いっぱいダンスしちゃったっていうような実験とかがあるらしくてさ。なんかその2番目に乗るかどうかってのは大切らしいんだよね。
願わくばね、カッターばらまく2番目の人が出ないことを祈るけど。
だから、そういうことが起きてんじゃない？だからその、俺はそのバットマン的だというふうに見てるけど、そういう自警団みたいなことやる人がいるから、そうだそうだって乗る人がいるんだろうね。だからああいうニュースでさ、カッターばらまく人がいるって言って、俺たちはそれ一体何なんだろうねと思うけど、それに対してその気持ちわかるわみたいな人たちがいるってことなんじゃない？きっと。
わかる人いんのかな？それ、まあ、いるんだろうね。
わかる。
ありたくないけど。
わかる人、わかるわ、その気持ちいいとか言いながら、うちに勝った後だろうって言っても、思いっきり勝ったの葉パキパキ折ったりとかさ、してる人がいるんじゃない？
あれ、公園に勝ったっていうのは複数事例があるの？
いや、ないかもしれないけど、報道されてないのかよくわかんないけど。
多分ないよね。
まあそこまで、いや、さすがに勝ったは犯罪になっちゃうけど、なんか抗議の電話を入れてみたとか、そういうことかもしれないけどね。まあ、だけど、
うん。
だけど、まあ、これは難しい問題っていうかさ、抗議したくなる自粛だって言われて、自分は一応自粛してるけど、それに従わない人がいるっていうのはなんか、腑に落ちないっていう人がいるんだろうなっていう気持ちはなんとなくわかるけどね。
百歩譲ってさ、そういう自粛警察やってる人の仕事とかがさ、そういう自粛対象に入ってるんだったらさ、まだなんとなく、なんか気持ちはわかるけど、
俺が一番気持ちとして理解できるとするならば、自分が飲食店やってます。で、自粛って言われたからなんだそれって言って、いや、自粛っていうのは自分で決めることだから知らないよって営業してました。だけどそこに自粛警察がやってきて、何か壊されたりとか嫌がらせとかあったりして、もう自粛せざるを得ない状況に追い込まれました。なのに、なんかちょっと、気になるお店とかが全然自粛もしないで盛況してて儲かってて、自分は大損して自粛せざるを得なくしてるのに、誰もお咎めなしのあいつは何なんだみたいので、もし恨みを持った人とかがいるんだったら、まあまあまあ動機としては分からなくはないよねって感じはしないでもないね。
まあね、でも俺さ、自粛警察やってる人に聞きたいんだけどさ、過度の自粛を求めてさ、必ず来るであろうさ、経済の大打撃っていうのはさ、自粛警察の人たちがどうやって乗り切ろうとしてるんだろうね。
まあそこまで頭が回ってないのか。そう言ってもなんか自分が、そう今言ったみたいに自分がもう不景気になってんだから、もう自分だけ苦しむんだったら道連れだみたいに思ってるのか。
ちょっと聞いてみたいよね。あんたどうすんの、って。
まあ
今後来る失業率の増加に対してあんたら警察どう考えてんのって一回聞いてみたいよね。なんかどっかで見ないかな。
どう？数最近景気はどう？
景気は良くはないけど。
仕事は調子いいですか？
今んとこね、なんとか。
今何やってんの？
今だからこの間そう言ったじゃん、そういう労働関係の、その支援するとこで働いて、まあ言ったじゃん、だから今人が困ればその仕事は増えるから、
そうね、
もう決して儲からないけど、そのまあそこそこ忙しくやってる。
儲かんないって言ったら人によって全然ね、レベルが違うか分かりませんけど、なんかポルシェとか乗りながら、いや全然ですよとかいう親父もいるしね。
あ、テスト勉強してないみたいな感じでしょ、ね、なるほどね。いや俺の全然ないよ、本当に全然ないで。
今ね、ソフトバンク孫正義とか赤字1兆とかいっぱい出してるからさ、孫さん儲かってますかなんて言って、いやいや全然ですよって言うかもしれないね。資産何兆か持ってるけど。
この間大丈夫だって言ってたよ。
本当？言ってた。
言ってた言ってた。全然問題ないですって決算的に言ってたよ。
じゃあ、儲かってますかったら。だとしても、はいとは言わないのかもしれないけど、まあまあまあ。いずれそんなようなものは。あとさ、俺思ったんだけどさ、 その自粛警察の人って、はい、まあ、とにかく人にコロナが広がるとかそういうことでさ、若い人だって死ぬかもしれないとかそういうので、あ、同じですよっていう、そういうさ、なんていうの、病気を広げちゃいけないっていうことに関心がある人であることはわかるじゃん。
いや、俺はそれも怪しいと思う。
あ、本当？
うん、そのコロナのことよく分かってない可能性も俺は大いにあるなと思って、その病気が、まあ、なんとなくの コロナウイルスっていう病気があるのはさすがに知ってると思うけど、うん、その致死率どうのこうのとか、そういう重症化どうのこうのじゃなくて、うん、なんかみんな、なんかその何、国が自粛しろっつってっからみたいなのが多いと思うよ。
なんか先生が静かにしろって言ってます。
先生が静かに、そうそうそうそうそう
って言ったんですけどって言いながら、お前が一番うるさいよみたいな、そういう学級長キャラの女子みたいなもんってこと？
女子か男はまあ両方といるだろう。
まあ両方いるけど、なんかイメージ的には俺らの年代では女子の方が多かったね。
そう、場所によるんじゃないの。まあまあそうかもしれない、によると思うけど、
まあそれの方が現代的なコメントだよね、令和的なコメントだよね。
どっちもいるよっていうの
が、そうそうそう。そこは性別に関係ありませんという方が令和的ではあるけど、俺がね学生だったのは平成の初期だったから、意外に男がそういうこと言うのはかっこ悪いみたいな時代でもあったような気もしないでもないなっていう感じかな。
そんな時代だっけ、平成の最初の方って、うん、そうだっけ。
そう、俺らの地域はね、なんかまだ三重はそんな時代が来てないかもしれないけど。
これから来る、
これから来る。ちょっと遅れてるから東京に比べて。
そっか、だい25年ぐらい遅れてるんで。
あ、それで今言いたかったの、もし仮に病気のことを気にしてるんだったらさ、
うん、
今はどっちかっていうとお年寄りが死ぬっていうわけじゃない。
そうね、割合で言ったらまだお年寄りの方が多いね。
ね、それでやっぱ死んだ人って言うと70超えると急激に死ぬよねみたいな、そういう話がある中で、もしね、
うん、
今後なんか未成年ばっかり死ぬみたいなさ、うん、そういうようなウイルスが仮に出てきた時とかさ、
うん、
うちの子供が死ぬかもみたいな感じになったさ、時のさ、自粛警察のやることといったら、なんか考えたら末恐ろしい何かが起きそうだよね。
また多分その今の自粛警察とその自粛警察はそうは被んないだろうね。
うん、なんか経済、
怖いな、一番怖いやつだな。
経済とかそういうことじゃないよりも、うちの子供が死んだらどうすんのみたいなの含めてさ、なんかその辺、俺みたいな子供がいないような人がのんきにマスクもしないで歩いてたら、あんたみたいな感じで、なんかそれこそ殺人事件が起きる勢いでさ、すっごい自警団が現れそうじゃない。
アメリカはね、それで一人死ん、何か死んで
る。そうそうそう、なんか、
マスクしないからって。
なんかね、考えたくない今、ことを考えてしまった。それ一番怖いね。中にはあるわけでしょ、やっぱり。子供ほら、免疫が弱いからさ、子供ばっかりかかるとか、ね、あってさ、予防接種とかかかって、ね、して、なんか、生き延びるのってあるんだけど、子供ばっかり死ぬウイルスなんてやったら、本当に、数なんか大変だよ。
俺？
うん、映画なんか見に行きたいとか言ったら、もう映画館の前で待ち伏せして、なんか映画見ようとしてんじゃないだろうな、お前、みたいな感じで。あんたは別に保菌者になっても、
まあ、今でもあるっちゃある、ポリオとかがそうじゃん、うん、子供がかかるからあれ危ない
けど、だからああいうのが蔓延しちゃったらさ、映画なんか見てるさ、おじさん同士はみんな広がっても気づかないかもしれないけど、うちの子供は死ぬんですみたいな感じでさ。
あとさ、なんか空気感染する病気とかでもね、流行ったら怖いよね、うん、
は
んはん、あれ防げないし、あれ完全に。
だけどコロナってね、ちょうどいい塩梅らしいね、ある意味。どうしてかというと、あんまり激しく感染してあんまり激しく死ぬとかだとそんなに広がんないんだって。
あ、多少は生きて菌ばらまかないとってこと、
ね、そう、だからダメージ微妙に受けてないのになんか菌をばらまいてしまうとか、あと病気になってから2週間3週間寝込むみたいなさ、そういうものの方が広まっちゃうんだって。エボラ出血熱とかはかかったら結構なんか半分以上が死ぬとか、かかった瞬間になんか発症するとかで、一見聞くと怖いようだけど、その感染者の行動を止めるからさほど広がんないとかんだってさ。
それでも微妙じゃない、スペイン風邪が流行ったんだからさ、あんだけ、うんうん、スペインだってあれだってインフルエンザだってすぐ発症しないじゃん、多少は動
き、まあまあそうだけど、一応ね、そういうウイルスのところでそういう説があるらしくて、必ずウイルスもウイルス側も進化するんだって。必ずウイルスとしてもあれじゃん、症状がなく体の中で増殖できたりとかするのが一番ウイルスの生存戦略としても得だからっていうんで、病気っていうのは必ず劇場型ですごくなんか激しい時代が来るんだけど、違う動物から入ってきたりすると。だけどだんだん弱毒化してなんか目立たなくなっていくっていう方向にウイルスは進化するらしいよ。だから昔の梅毒とかはもっと今より激しかったとかね。
昔の梅毒が今より激しかったの？
うん。強毒化してたらしいよ。 今の梅毒の方がまだ
昔の今のじゃなくて
今のはまた強毒化してると言われてんだけど、その400年500年前の時の梅毒っていうのは今よりももっと激しかったっていう話があるらしいよ。
あれはどっちかっていうとさ、うん、そういう公衆衛生っていう概念がなかったからの方が大きいんじゃなかったっけ。梅毒自体も違うの。
梅毒のあの症状自体も公衆衛生がないっていうのもあるんだけど、ペニシリンが発あのね発見されるまではっていうのもあるんだけど、やっぱりその梅毒が蔓延した当初はやっぱり今よりもさらに症状が激しく出てたっていうことらしいよ。
激しいっていうか、あれ潜伏期間数年あるからじゃなくて、
いやそ
こが違うんだ。
そう、なんかもうその 毒素がさ、毒の強毒っていう感じで今よりも激しいんだって。
へえ。
大変だよ。まあ、風も当時の人じゃなくてよかったよね。
今でも結構梅毒なってるけどな、うん、何かいるよ友達に。
なんでそんな友達とその友達に多いの。
知らないよ。そもそも梅毒の数だって結構多いはず
だ。だってそもそも友達が梅毒かどうかなんて話さないしね。
いや本人が言ってくれたんだよ、うん、やばいって、大丈夫かって。
何あのモーツァルトみたいなカツラかぶったりとかしてんの、やっぱり梅毒って。
モーツァルトのカツラは違うじゃん。あれはみんなかぶってた、あの時期みんなかぶってたんじゃないの、カツラ
は。あのね、起源はね、ルイ16世かなんか梅毒になったりとかして、あの髪の毛抜けちゃったりとかして、それを隠すためにカツラをやったんだけど、それをかっこいいみたいに言って、まあ、元から髪が薄い人とかもいるだろうから、そういうのでなんかカツラがヨーロッパで流行ったんだって。俺昔ね、感染症に関するあのトリビアの集めたあの雑学本を作ったか、その辺で知っててね、梅毒っていうのが香水とかカツラとかメイクとかをね流行らした原因の一つになってるんですよ。
本の宣伝。
いやいや、もう絶版になってるから宣伝でも
なんで
も
ない。絶版ですか、
うん。もう今
と電子書籍化しないんですか。
もうあのそこを発売してた出版社が潰れてるから。
あれってさ、出版社潰れたら本の権利って何、どうなの、宙ぶらりになるの。
一応俺が持ってるものは持ってるよ。だけどじゃあそのデータをもう一回作って、じゃあ俺がわざわざ Kindle に登録してとかって、そんな作業しますって話じゃん。
そうだね、なるほどね。
あとあれじゃないの、その倒産したかもしれないけど、その隣接なんとか著作権とかで一応。
ああ、著作隣接権。
なんかそんなのは多分俺じゃない人が持ってるから、その、例えば売り上げの全額を俺が持ってっていいのかみたいなことはちょっとよくわからないし、なかなかそこまではしないよね。まあ、いずれにせよね、ちょっとカズに聞いてみたかったんですよ。なんかカズはどっちかっていうと自粛警察じゃないとは言いながら、潜在的にはなんかそういう人の気持ちもわかる人かなと思ったし、でも、もしかしたら違う人かもしれないし、ちょっと議論してみたいなと思ったんだけど、まあこれがですね、ひょうたんからコマという感じで、俺とカズのスタンスの違い、なんかずれてるなと思ったけど、よくわかりましたね。火を起こす人、肉を売る人、この違いでしたよ。
でも、こう、もうね、一番大事な要素って言ったら要素じゃん、この二つが。
うんうんうん、まあ、
一人で二つ持ってるんだったらいいけど、一番いいけどさ。
そう。なかなかね、そんな都合よく一人で二つ三つ持ってる人はいないから、中にはね、それぐらいの影響力ある人もいるのかもしれないけど、お笑いコンビみたいなもんだろうね。
あ、ネタ書く人？
うん。
いっぱい喋る方
みた
い
な感じ。あとはボケる人、突っ込む人みたいな。
うん。
ね、なんかカズがボケて俺が突っ込むみたいなもんでしょ、このラジオで言うなら。
そう、俺がボケなの。
よくコメントでも書いてあるじゃん。川崎さんがネタを調べて俺が細かく突っ込んでいくんですねみたいなこと。コメントいただいた方いたじゃん。
あ、そういうこと？あ、それは俺がボケってことなんだ。
そうじゃないの？カズがなんかいろいろ調べて
ボ
ケ、いろいろ調べてボケまくるから。それに対して俺がね、やっぱ編集中は VTuber を聞かなきゃダメだとか、そういうボケるから、それを全部俺が拾ってくっていう、そういう話じゃなくて。
もう最近ね、編集中ね、VTuber はね、もう聞いてない。あのね、あれ、ない方がね、4倍ぐらい早く終わる。
最初から俺それ言ってんじゃん、俺が。
いやいやいやいや、もう1年近くやった結果、
うん、
聞かない方が、何も無音でやった方が4倍早くなるっていうのが。
俺、いつも思うんだけどさ、いかなる作業においてもさ、なんかああいう音声が出ちゃうようなものとかってさ、BGM もクラシックとかならいいのかもしれないけど、なんか俺は信じられないんだよね。絶対無音の方がはかどるだろうと思っちゃうタイプだから。本当にそんなことあるのか知らないけど。
俺、多少ザワザワしたところでやった方が、文章を書くとかだったら俺はそっちの方が早いのよ。うん、だその理論で、音声編集するのも音があった方がいいと思ったら、やっぱり聞き、すげえそもそも論なんだけど、聞き取りにくいのよ、
うん、
編集してる音が、
うん、
っていうあの問題を最近気づいて。
そうだよね、やっぱそんな気がする。特に音声と関係あるので、よくそんな音楽聴きながらできるなと思ったけど、やっぱそうだね。 納得しました。
今一番いいのは30分作業して10分 VTuber 見るっていうこの交互するのが一番はかどった。
何そのなんか半身浴ってなんか水風呂入りますみたいな感じ
頑張ったご褒美に10分だけ見るそれが一番作業が早いわ。
さすがです。まあ、わーわー言っておりますが、このようにですね、我々のスタンス分かったと思いますが、皆さん自粛生活どのようにお過ごしでしょうか。川崎さんは、なんかとっても明るい感じで VTuber を見ないようにしながら編集をしているそうです。私はですね、ずっと Zoom とかを相手にしながら1日5時間ぐらいベラベラ喋ったりとかして、今日も若干声が枯れております。ということで皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。